2、特集。食べると自然に笑みがこぼれる給食の秘密。いただきます、安住の。さあ、給食だ。お当番さんは着替えて取りに行くよ。SDGs4、質の高い教育をみんなに。SDGs15、陸の豊かさも守ろう。お昼のチャイムが鳴ると浮き立つ子どもたち。待ちに待った給食の時間です。市ではできるだけ地元産の食材を使って給食を作っています。今月は給食が持つ笑顔の秘密を生産者、作り手の思いとともに紹介します。問い合わせ、学校給食課。電話 72-2674。給食は成長期の子どもたちが必要とする栄養をバランスよく含んだ食事の提供と、地域の特産品や郷土料理、生産に携わる人々への感謝、食料の生産、消費などが学べる教材としても重要な役割を担っています。
本市の公立保育
施設と小中学校では、できる限り安住野さんの食材を使った給食を提供しています。ご飯はもちろんのこと、野菜や果物、肉や魚まで地産地消に努めています。堀金学校給食センターが新稼働。その規模や特性を生かし、地元の食材をできるだけ取り入れた給食が特徴の堀金学校給食センター。平成17年に堀金小学校の新築に合わせて稼働した施設のため、厨房機器の更新が必要となっていました。そのため、昨年度から建物の改修を含めた工事を行っており、このほど厨房設備が整ったため、完成に先駆けて10月3日、同センターの使い始め式が行われました。工事期間中は、堀金小学校には中部学校給食センターで、堀金中学校には北部学校給食センターで給食が作られていました。式で児童を代表して挨拶した徳島修斗さん6年は、給食は食べていると自然に笑顔になる力がある。給食センターの皆さんが心を込めて作ってくれる給食を美味しく食べたいと、再会を喜びました。使われている地域食材を知る。堀金学校給食センターでは、その日の献立と使われている地場産の食材などをまとめたお便り、ハッピーキッチンタイムを発行しています。10月7日、この日の給食には、堀金産えのきたけが使われた芋もち汁、が作られました。堀金小学校6年3組の教室では、いただきますの挨拶の前に、当番がお便りを紹介。給食でいつも使われているえのきたけは、地域の工場から届けられていることや、その栽培方法などを学びました。関わる人の思いが作る笑顔。配られた給食を前に手を合わせ、命に感謝し、いただきます。子どもたちの顔には笑みがあふれ、頬張ります。学校で人気のメニューは、サラダなどの野菜類。これは、地元産の野菜は新鮮で美味しいという証拠です。そんな新鮮な食材から作られた給食を食べながら、作ってくれている人へ感謝しながら食べています。と子どもたちは笑顔を見せてくれました。給食には生産者、作り手、それぞれの愛情や一生懸命さといった思いが込められています。その思いが自然と人を笑顔にする力となっています。安住野の給食のこだわりポイント。地産地消へのこだわり。県内でも地元産食材の利用率はかなり高く、お米をはじめ、野菜、 肉、魚、加工品の原料まで、できる限り安曇野産を使っています。手作りへのこだわり。おかずや汁物はもちろんのこと、ドレッシングやソースも手作りしています。使う原料にも気を配り、アレルゲンが少ないものや添加物が少ないものを選び、たっぷりの愛情を加えて調理しています。旬の特産や伝統食のこだわり。春には菜の花、秋にはリンゴや新米など、その時々の旬の食材を使っています。また、冬にはかぼちゃ団子などの伝統食も。食を通して季節を感じられるように心がけています。写真の説明です。見開き2ページの上部2分の1を使い、給食を食べる様子の小学生と認定こども園の子どもたちの写真が掲載されています。おいしくなあれと気持ちを込めて、
堀金学校給食センター栄養教諭
岩本水江さん。給食を作る上で特に気をつけていることは衛生管理です。こまめな手洗いはもちろん、体調管理には万全を期しています。また、髪の毛が出ないようにするなど、身だしなみを整え、異物が混入しないよう常に意識しています。給食室には様々な決まりがあり、野菜を洗う場所や、肉や魚を仕分けたり、下処理をする場所、また、その時身につけるエプロンも作業工程で変えています。給食作りは午前中が勝負。午前8時過ぎにはその日使う食材が届き、下処理を始めます。野菜は新鮮で採れたてのものが多いため、土や虫などが入らないよう必ず3回以上一つ一つチェックしながら洗った後切っていきます。その日の献立によって作業工程が異なりますが、10時30分頃までには下処理を終え、調理に取り掛かります。サラダに使う野菜はスチームコンベクションでさっと蒸し、その後冷却してシャキシャキ感を残しています。釜で混ぜたり、サラダを和えたりする作業は、全身を使う重労働です。出来上がりから食べ始めるまで2時間以内を目標に、センターのみんなと協力して調理しています。大変なことが多いですが、給食室の前で、美味しかったよ、と言われることが嬉しく、報われる瞬間です。一人でも多くの子どもが美味しく食べて、給食が楽しい時間になるよう、美味しくなあれ、と心を込めて作っています。岩本水江さんの写真と給食センターの様子の写真が掲載されています。安曇野ならではの献立を紹介。中村やかり。穂高出身の相馬愛蔵、国光夫婦が東京で創業した新宿中村屋。その縁から、市内の全小中学校では年2回、中村屋カリーの日があります。本年で12年目となる給食でおなじみの人気メニュー。安曇野リンゴナポリタン。安曇野産リンゴを使ったご当地グルメ。写真はパンで挟んで食べるパターン。他にも、リンゴナポリタンソースに麺を入れるなど、食べ方にも工夫がされている一品。わさびコロッケ。わさびコロッケのキャラクター7代目のわさころ丸とわさころちゃん。当日はどちらのキャラクターが配られるか楽しみな一品。具材はもちろん、安曇野さんです。それぞれの献立の写真と、わさびコロッケのキャラクターのわさころ丸とわさころちゃんの写真とイラストが掲載されています。献立作りの努力を覗き見。安曇野さんの食材を使った献立を考えるのにも苦労がたくさん。いつ、どんな地域食材が使えるか、事前に仕入れ先と相談を重ねながら、 献立を考えています。農作物の出荷量は天候に左右されるので、予定していたものが使えなくなることも。でも、なるべく安曇野産の食材を多く使えるよう努めています。地域の食材を使った給食で食育。安曇野の日。安曇野市が誕生した10月1日を安曇野の日として、市内の公立認定こども園、幼稚園で、安曇野産食材を使った給食が提供されました。この取り組みは、園児が地域の食に関心を持ち、自然の恵みやそこに携わっている人への感謝と、食べ物を大切にする気持ちを育もうと初めて開催しました。安曇野の日で学ぶ地域の食材。西穂高認定こども園では、この日、3歳以上児が遊戯室に集まり、給食で使われている地元食材などを学びました。パネルシアターでは、給食に使われる食材が市内各地域の特産品であることを分かりやすく紹介。続く、栄養士や生産者からの、食べ物は生き物の命をいただいている。ありがとうという気持ちで、食べ物を無駄にしない、という話を、園児らは真剣な表情で聞いていました。給食の時間には、太田市長や生産者の皆さんもクラスに入って、園児らと一緒に食事をしました。年長児の高橋かおちゃん、6歳は、豚やニジマスから命をもらったと聞いて、ちょっと寂しいけど、美味しく食べられた、残さず食べたい、と微笑んでいました。地産地消で育むふるさとの味。地産地消は食材を生産する人の顔が見えます。生産者の思いを知れば、食材を身近に感じることができます。安曇野は水や緑や空気がきれいで住みやすいところ。この豊かな環境で育った食材は、おいしい自然の恵みです。地産地消の取り組みは、ふるさとの味として、子どもたちの心に残り、大人になっても、この豊かな環境を守ろうとする心を育むことにつながります。市では、今後も安曇野産の食材を使用し、安曇野らしい特色と魅力ある給食作りに取り組んでいきます。10月1日の献立が掲載されています。ご飯、風さやか、安曇野市産、豚しゃぶサラダ、豚もも肉、みさと、きゅうり、ほたか、にんじん、ほたか、にじますのつぶら揚げ風、にじます、赤品、玉ねぎのすまし汁、玉ねぎ、豊品、えのきたけ、みさと、にんじん、ほたか、りんご、トキ、みさと、カシューイチゴのタルト、おやつ、カシューイチゴ、ホリガネ。
太田市長や生産者の皆さんと一緒に給食を食べる園児の写真などが3枚掲載されています。
豚に感謝を込めて、有限会社ありがとん、小西清本さん。私は豚を養っていますが、豚に養われてもいます。この仕事をしていると、生きるためには命をいただいているということを常に実感しています。皆さんには、豚にありがとうという気持ちを込めて食べてもらいたいです。おいしいと言って食べてもらえることは、生産者として嬉しく思います。残さず食べて、丈夫な体で大きくなってほしいですね。マイクを持ち、子どもたちに説明をする、小西清本さんの写真が掲載されています。問い合わせ、子ども園幼稚園課、電話 71-2256。